こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。獣医師が考案した長生き犬ご飯安心簡単作り置き OK は、獣医師の林宮垣氏、古山はじこが監修した家庭で実践する犬の手作り食のレシピ健康ガイドである。ISBN は978-4UNATS4360、2019年間、手作り食に関心はあっても栄養の偏り。調理の手間、食材の安全性に不安を感じる飼い主へ向け、日常の食事作りを継続可能な形に整えることを目的としている。特徴は特別な材料ではなく、スーパーで入手しやすい食材を前提にしている点と、作り置きできる簡便さを重視している点にある。季節ごとの基本レシピ、デトックススープ、おやつ、特別な日の献立に加え、避けるべき食材、サプリメント、食事に関する Q&A、マッサージなども扱う、単なる料理本ではなく、食事を軸に犬の体調を観察し、日々の家庭ケアへつなげるための実用書として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、スーパーの食材と作り置きで手作り食を日常の選択肢にする本書の中心的な実用性は、犬の手作り食を特別な日にだけ作るごちそうではなく、家庭で続けられる日常的な食事として提案するところにある。レシピはスーパーで揃えやすい食材を用い、調理工程を複雑にしすぎず、作り置きも視野に入れて構成されている。これは手作り食で生じやすい継続上の障壁、すなわち買い物の負担、毎回の調理時間、献立を考える疲労を下げる工夫である。栄養を意識した食事であっても、飼い主の生活に組み込めなければ長続きしない。本書はとその現実を踏まえ、利便性を栄養や安全性と対立するものとしてではなく、家庭ケアを継続するための条件として扱う。もっとも、作り置きは衛生管理や保存状態への注意を不要にするものではない。犬の体格、年齢、運動量、気温症、食物への反応によって適量や適期も変わるため、レシピを固定的な処方箋とみなさず、個体に合わせて観察、調整する姿勢が重要になる。次に、季節の基本レシピで体調変化を見立てる。東洋医学を取り入れた食事観、本書は春、夏、秋、冬に加えて、土用を含む季節ごとの基本レシピを掲げ、食事を季節や体調の変化と結びつけて考える視点を示す。著者は西洋医学と代替療法の双方に関わってきた獣医師であり、こうした構成には東洋医学的な養生の発想が反映されている。重要なのは、季節別の献立を機械的な決まりとして受け取ることではなく、暑さによる食欲や水分摂取の変化、寒い時期の活動量、ヒゲや瓶の状態など日常的な小さな変化を食事管理の材料にすることだろう。市販フードを与える場合にも犬の様子を観察する必要はあるが、手作り食では食材や水分量を調整できるため、飼い主が食事と体調の関係を意識しやすい。本書はその利点を季節という理解しやすい枠組みで整理している。一方で、慢性疾患や症状がある犬に対し、季節性や体質という説明だけで診断治療を代替することはできない。食欲低下、嘔吐、下痢、体重変化などが続く場合は、食事の工夫と並行して獣医療上の評価を受けるべきである。さらに、デトックススープと手作りおやつを食事全体の管理に位置づける。掲載内容にはデトックススープの作り方や手作りおやつが含まれる。この構成は主食だけを整えても、間食や水分摂取を含む1日の食習慣が無秩序であれば、健康管理として一貫しにくいという問題に応答している。とりわけスープは水分を食事に取り込みやすくし、食材の形状や香りを変えることで食べやすさを調整する手段になり得る。おやつも与える量と素材を把握できる点で家庭で管理しやすい領域である。ただし、デトックスという表現は、特定の料理が体内の不要物を排出する医療的効果を保障する意味に解釈すべきではない。健康な犬の代謝素排泄を支える器官の働きを単一のレシピが置き換えるわけではないからである。本書から実践的に受け取るべきなのは、スープやおやつを健康効果の特効策として使うことではなく、主食との量的な釣り合い、総摂取カロリー、食材への耐性を管理する意識である。特に体重管理中の犬や療法食が必要な犬では、間食を含めた食事全体を主治医と確認する必要がある。そして、避けるべき食材サプリメント Q&A が補う手作り食の安全設計、手作り犬ご飯の本では、魅力的なレシピだけでなく、何を避け、どこで専門家に相談すべきかを示す安全面の情報が重要になる。本書は与えてはいけない食材、おすすめのサプリメント、飼い主の疑問に答える Q&A を収め、食事を始める際の不安を減らす構成をとっている。これは犬と人では消化代謝の特性が異なり、人の家庭料理をそのまま分け与える発想にはリスクがあることを踏まえたものだ。手作り食では、食材の種類だけでなく、味付け、骨や硬い部位の扱い、脂肪量、継続した場合の栄養バランスも検討対象になる。サプリメントについても、 体に良さそうだから加えるのではなく、食事内容、犬のライフステージ、体調、投与量を考慮することが前提となる。本書の Q&A は、初心者が抱きがちな迷いを日常語で整理する入り口として有用だろう。ただし、サプリメントや食事調整は、腎臓病、膵炎、アレルギー、尿路疾患などのある犬に一律に当てはめられない。疾患がある場合は、本書を自己判断の根拠にせず、獣医師の栄養指導と併用するのが適切である。最後に、レシピを超えて、観察マッサージ体験期から家庭ケアを考える。本書はレシピ集にとどまらず、栄養を体に行き渡らせるためのマッサージ法、手作り食を試した犬の体験記、特別な日の晴れの日ご飯も掲載する。ここには食事を単独の技術として切り離さず、犬との日々の関わりの中に置こうとする編集方針が見える。マッサージは実施中に皮膚、皮膚、筋肉の張り、触られることへの反応などを確認する機会になり、飼い主が犬の平常時を知る助けになり得る。ただし、マッサージが摂取した栄養を直接全身へ行き渡らせるといった因果を強く断定するのは適切ではない。栄養の消化吸収循環は生理学的過程であり、マッサージは医療的な代替手段ではない。体験記も同様に、個々の犬で見られた変化を共有する参考情報であって、同じ食事が全ての犬に同じ結果をもたらす証拠ではない。それでも食事触れ合い、体調記録を結びつける視点は有益である。便、食欲、体重、活動性などを継続的に記録すれば、食事変更後の反応をより冷静に判断しやすくなる。結論として、本書は愛犬の食事に手作りを取り入れたい初心者、あるいはすでに手作り食を試しているものの、献立の幅や日々の運用に迷いがある飼い主に向く、特に入手しやすい食材、簡単な調理、作り置きという条件を重視する人にとって、実践への入り口を具体化してくれる。季節別のレシピ、スープ、おやつ、食材の注意点、 Q&A までを一冊に収めているため、単発の献立だけでなく、食事作りに伴う疑問を全体的に見渡せる点が実用的である。また著者、監修者がであり、食事を病気の治療法として誇張せず、家庭での観察とケアの対象として扱おうとしていることも、本書の位置づけを明確にしている。同種の犬用レシピ本との差異は、華やかな料理の紹介だけに偏らず、継続性、安全性、季節への配慮、マッサージや体験記を含む生活レベルのケアまで射程に入れている点にある。ただし、手作り食は万能ではなく、個体差と疾患への配慮が不可欠である。成長期、高齢期、妊娠、授乳期、治療中の犬では主治医や獣医栄養の専門家に相談しながら用いることで、本書の情報をより安全かつ現実的に活用できる。ご支援いただける場合は、林美咲ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。